10回シリーズを勉強しています。神の律法は、ソロモンはこれは人の本分であると言っています。全宇宙の命の原則であり、全人類全国民の命の法則であります。永遠から永遠に絶えることのない実戒であります。この命の原則実戒が掲げられるときに、神の教会は生き返ってくるはずであります。今日社会の堕落、そしてキリスト教会の堕落、これは実戒が掲げられなくなったからであると預言者は言っています。出エジプト記の20章の13節、今日は10回の第6条を学びます。これまでは10回の1条から学んでまいりました。あなたは私の他に何者をも神としてはならない。第1条、第2条、あなたは私のため、自分のために刻んだ像を作ってはならない。それにひれ伏してはならない。仕えてはならない。偶像禁止ですね。です。第3条は、私の名を乱れに唱えてはならない。第4条は、安息日を覚えてこれを聖とせよ。6日の間は働いて、7日目は何の技をもしてはならない。第5条は何でしたか。あなたの父と母を敬え。これはあなたの神主が賜る地で、あなたが長く生きながらえるためである。そして第6条、あなたは殺してはならない。これは第5条の後に続いているのも意味があります。長く生きながらえるために、健康で長く生きながらえるために、命を尊いものにしなさいということですね。このあなたは殺してはならないという消極的には、何々してはならないという表現でよく書かれてますが、裏をひっくり返すと、これは命の尊さ、大事にしなさいということです。命は神聖なものであるということを教えているんですね。で、その消極的な面、あなたは殺してはならないという戒めの面から考えていきましょう。命を大事にしなさいよということではね、あまり効き目がなかったために、神様は何々してはならないという強い言葉を使われる。そう、我々の社会でもそうですね。もう治療を捨ててはならない、これ本当は当たり前であった、ならば、高速フリーウェイで、アメリカでフリーウェイで治療を捨てるものは何十ドル罰金だった、何百ドルだったかな、罰金というね。あれを捨てる人がいなければ、治療を捨てるなんて書かなくていいんですね。そう、しかしあまりにも人類が神の愛の法則から離れて、わがままに生きるために、何々してはならないという箇条書きになったんです。その箇条書き等ですね、等の戒め。それを二つに分けると、人間の体が両腕に分かれるように、神に対する戒めとお互い同胞に対する戒めに分かれる。一つにまとめると一つの体、それは愛になる。実戒は愛の戒めであるということですね。 で、何時殺すなかれ。これをエレン・ジー・ホワイトの言葉から見ると、こういうことを戒めている。命を縮めるすべての不正行為。命を縮めるすべての不正行為は殺すことになるって言うんですね。よく政治界の不正行為が暴かれています。で、どうにもならないときに取る道は自殺ということを取る人たちがいますね。で、脅かされてストレスが与えられて、もう生きる心地がなくて死んでいく、自殺の道をたどる、あるいは他殺をすることもあります。このまたこの2番目には他を傷つける行為を行わせたりすること、他を傷つける行為を行わせること。この間ニュースで逃げ終わったんですが、ある相撲部屋の若い力士が殺されたという事件がありましたね。そう、親方の命令でしたか、兄貴分たちがいじめていじめてとうとう叩いて殺したという事件になって、親分も処分されましたね。そういう他を傷つける行為、これは殺すなかれという意味ですね。この一番最初に言い忘れましたが、ヘブル語で殺すなかれて、殺すというのはほとんどの聖書では殺すというふうに訳されていますが、それにはもっと深い意味があるんだそうですね。意図的に殺すの意味があるばかりでなくて、殺害する、苦しめる、破壊する、台無しにする、傷つけるという意味が全部含まれているというんですね。で、3番目に、他が傷つくことを望んだりさせる悪感情を心に抱くこと。悪い感情、憎しんだり憎んだり嫉妬したり妬んだり、それがある日ある時形に現れて人の命を取ったりするんですね。親の命、子の命、同僚の命、先輩の命を取る結果になることがあります。イエス様はマタイ5章の21節見てみましょう。マタイによる福音書5章、我々は止める青年のように、私は人も殺したことはありませんと言うかもしれない。あるいはパウロのように、もう先祖伝来のそうした戒めを十分に守ってきたと誇るかもしれないが、イエス様の深い教えに出くわすと、私も罪人であるということを言わざるを得なくなりますね。21節、マタイ5の21節、22節。昔の人々に殺すな、殺す者は裁判を受けなければならないと言われていたことは、あなた方の聞いているところである。しかし私はあなた方に言う、兄弟に対して怒る者は誰でも裁判を受けねばならない。兄弟に向かってバカ者という者は議会に引き渡されるであろう。またバカ者という者は地獄の火に投げ込まれるであろう。ヨハネ第一の手紙の3章の15節。ヨハネ第一の手紙の3章の15節を見ると、あなた方が知っている通り、すべての兄弟を憎む者は人殺しであると書いてある。兄弟を憎む者は人殺しである。我々、 ナイフを持ったり銃を持ったりして人を殺したことはないでしょうけれども、憎んだことはどうでしょうか。人を憎む、多分ここに座っていらっしゃる方で一人も人を憎んだことがないという人はいないんじゃないでしょうかね。ということは我々みんな殺人者であったし、あるいはもし憎しみを持っているならば今殺人を犯していることになるとイエス様はご覧になるんですね。しかしナイフや銃を持たなくてもね、もう一つ殺す方法がある。これは僕も何回もこの言葉に出くわすと、どれだけ人を殺したか来たかということを本当に悔いるものです。言葉を持って舌を持って殺す。今盛んにニュースで取り上げられています。携帯電話という便利なものが出てますね。携帯でね、全く知らない者同士がある場所にあって、そして何の知らない人をね、この人金を持っていそうだと思えば殺してしまったという例がありますね。そう、いじめによって、この場合は言葉じゃないんですけれども、しかし小学生が中学生が言葉によって、同僚の言葉によっていじめられて自殺を図った人たちがたくさんいる。もう大きな教育問題になっていますね。言葉というのは本当に恐ろしいものです。こんちくしょうとかバカ者とか言って、これは沖縄の言葉にタックルスゾーという言葉があるね。タックルスゾー、ある人は沖縄の人たちはもともと土人であった時には殺人なんていうか人食い人種じゃなかったかという人もいますが、わからない。タックルスゾーという言葉がある。しかしね、口、あの人口は悪いけど心はとっても綺麗だよということがあります、言いますがね。しかしこの人間心にあることは、チャンスがあれば自分の立場が不利に陥ると手が出るものです。口に出す言葉、ミニストルフィーリング229ページに、口に出すときに思想や感情が助長され、強められるのは自然の法則である。だからイエス様はバカ者と言っちゃいけないというんですね。出すことによって我々の思想が助長される。これ自然の法則、言葉は思想を表現するが同時に思想は言葉によって動かされることも事実である。まあ芸能界ではね、こんなの当たり前になっています。人を笑わせるために、面白くするために、こいつにでも殺してやるとかね、もうそしてもうバカ者とか、もう恐ろしい競技になると、こういう殺してやるとかいう表現をやるんですが、あれは聖書の戒めではやっちゃいけないことなんですね。口に出すと思想が助長され、そして思想は言葉によって、動かされるということも事実であるというんですね。ヤコブ書3章の10節、私たちはみんな多くの過ちを犯す。こんなに神の実会で伝統言が当てられると、我々の心の醜さがよくわかりますね。ところが舌を制する人は一人もいない。それは制しにくい悪であって、死の毒に満ちている。 私たちはこの舌で父なる主を賛美し、また同じ舌で神にかたどって作られた人間を呪っている。これクリスチャンのことを言ってるんでしょうね。神様賛美歌を歌いながら同じ舌で人を呪っている。同じ口から賛美と呪いとが出てくる。私の兄弟たちよ、このようなことはあるべきでない。オガスチンは、教父オガスティヌスはこう言ってる。舌は剣よりももっと大きく人を傷つけるものである。あるね、雑誌にこういうことが書いてありました。また一人の少女が死んだ。一体どれほどの子供たちを殺せば気が済むのだ。岐阜県の中学生2年生の少女、バスケットボールだった少女、少女は自分自身でその誠意を絶っている。自分で死んだ、自殺した。いや、断じてそれは自死ではない、自殺ではない。正の道を断たれた少女にとり、正の道を選ぶことを認めない者たちによる殺人行為としか言いようがないと書いてある。こういうことが今日本にざらに起きてるんです。言葉によるいじめで。福岡の事件も北海道の事件も、いじめは認めても死との因果関係を認めようとしない学校当局、教育委員会、教育行政、これを痛烈に批判している人たちもいます。人を癒す言葉を語りたいですね。塩で味付けられた言葉、優しい親切な言葉、みんなこれに飢えていると思います。この間大分行った時にセミナーで、私の隣の部屋はね、中野夫婦であった。中野さん、まあ、あの人たち夫婦ですよ。せせらぎのような言葉遣い、会話をするんです。で、まあ、沖縄の豆腐は硬いですよね。本土の豆腐は絹ごしで本当に柔らかい、もうきめ細かい、あんな言葉遣いだと言ったらみんな笑いましたけれどもね、本当にきめ細かい、もう、ね、せせらぎのような会話をしている夫婦で、その会話を楽しんだんですけれども、あれですね、あなた昨日夜ムカデが出たんですよと言うと、ああ大変でしたね、大丈夫でしたかと奥さんが言うと、大丈夫でしたよなんて言った、よかったですね。この会話我々夫婦の間やらない。僕らはもう沖縄の豆腐ね、本当に、まあしかし柔らかい夫婦の間のあれや、皇室もそういう言葉遣いかなと思わされました。そう、4番を見るとね、何時殺すなかれという戒めは、利己的な精神を抱いて貧者や苦しむ者を顧みないことも、これ殺していることになるって言うんです。そういう犯罪を犯している人はたくさんいるでしょうね。あるいは我々も自分たちよりももっと貧しいもの、無知なもの、環境に恵まれていない人たちに対する態度、そういう、顧みないことで、どんなにがっかりさせて失望させていることがあるかと思うんですね。米国バージニア工科大学で韓国のね、学生が、なんていうんですかね、 格差つけられて、そして、いじめられて憎しみに変わって、それがもう無差別に銃を大学生を殺したという事件がありましたね。貧しい者、哀れな者、自分よりも低い者に対してどんな態度を取るかによって、我々人を殺すことがあるかと思うと、今我々思い出さなくてもね、やがて神の律法によって天のレントゲンで照らされたときに、どれほど恐ろしい傷を人々に与えてきたかということを本当に悔いる時が来ると思います。だからできれば裁きの前に、調査審判の前に、神よ、私の心を探って悪しき思いがないか、示してくださいと、そして常しえの命に導いてくださいと祈る必要があると思うんですね。6番はね、これ5番かな、5番ですね、6番。健康を害するすべての放縦な生き方、これによって我々自分自身を殺していることがあるというんです。あるいは不健康なものを亭主に与えて、無知のゆえにですよ、無知のゆえに人を殺していることがある。タバコ、アルコール、あるいはコレステロールの多い食事でご馳走を与えて主人を喜ばしていたのに、実際は殺していたことになる。面白いことにね、亭主を早死にさせる実家嬢というジーン・メイヤー博士がアメリカ国民に警告を発したこと、実家嬢があるので、ちょっと見てみましょう。亭主を早死にさせるために、どうしたらいいかという提案ですね。本当は、ご主人を愛するあまり、こんなことをやってるのかもしれないけれども、科学者の目から見たら、殺していることになるというんです。まあ、自分のご主人に飽き飽きして早く死んでほしいと思うならば、こういうふうにして殺したいかもしれませんね。けど本当にいい動機で、ご主人に長生きしてもらいたい、健康でいてもらいたい、猛禄してもらいたくないという気持ちでこういうことをやってるかもしれない。無知による他殺。見てみましょう。亭主を早死にさせる実家嬢、これリーダーズダイジェストに載ったんですが、1番、第一条、亭主を太らせなさい、ね、肥満は血管、心臓病、糖尿病などを共存させるから、必ず寿命を短くする。肥満体にするためには、脂っこい料理の他にバターと砂糖をたっぷり使ったケーキをどんどん食べさせなさい。そう、血液が汚れるばかりでなくて、赤血球がくっついてドロドロになるばかりでなくて、血管の壁に詰まってそれが毛細血管になると、ここで脳梗塞を起こしてしまう。心臓になると心筋梗塞でハートアタックで倒れる。アメリカでハートアタックで倒れ、心臓病で倒れる人が1年間に100万人いるんだそうです。前の統計ですけどね、今はかなり減ってると思います。なぜかというと、アメリカ米国栄養学会ではね、非常にこのことを気にかけて、アメリカの国民に警告して、コレステロールの多い卵は1週間に1個でいいというまで指導してるんです。肉食はできるだけ減らしなさいということを指導してる。だからかなり減ってきてはいるんですけれども、我々がアメリカにいた時は100万人の人がね、心臓病で倒れて、そのうち70万人死ぬんです。 そうするとね、食べ物によってどの戦争よりも多くのアメリカ人が殺されていることになる。2番、酒をどんどん飲ませなさい。ある学者は150億の脳神経細胞があるそうです。酒は胃に行く前にもう脳に行くそうです。そして細胞をね、一つ一つ殺していく。酒は何か保存するのにはいいんだけれども、細胞を一つ一つ殺していくんですね。そう。3番、いつも座らせておきなさい。可愛がって、ロッキンチェアに座らせて、かわいいかわいいハーニーと言ってね。運動は重要な健康の条件である。命の法則であるんです。だから散歩、水泳、テニス、登山、スキーなどの運動をなるべくさせないこと。そう、だからね、我々自分自身もそうですよ。運動は命の法則であるのに、本当は今でも125歳まで生きられるそうですよ。本当は。
思い出したか。
健康講話の時によく見せるんですが、動物の寿命、ゾウは150年から200年生きる。カメが一番長生きしますね。200年から300年生きるそうです。カメは。犬は10年から12年、猫は9年から10年。これ見てみると、だいたい動物が大人になった時の5倍から6倍は生きることになっている。大人になったと。そうするとね、猫はね、9年から10年寿命だとすれば、何歳で大人になるんですか。5か6で割ると、だいたい2歳で大人になるんですか。人間はね、だいたい20歳で20歳になるとしましょう。そしたら5倍か6倍かけると120まで生きるんだ。ね。5倍とすれば、5、20、100歳までは生きるよ。生きるよ、100歳までは。だけども、運動しないと、自分で自分を殺すことになる。何時殺すなかれは、そういうことも表しているというんですね。植物は、ちなみに、もし、これはね、バイオバブ樹、5150年、これずっと前の統計だから、5150年も生きてる。ダクター・ヒガが言った。もし植物はね、害虫がいなければ、雷がにやらなければ、台風にやられなければ、火事がなければ、植物は永遠に生きるだろうと。アメリカのね、先手なんかね、大きなあの木、何百年と言って生きてる、何千年と生きてるあの木、山火事でやられる、雷でやられる、害虫でやられる、大嵐でやられる。そういうことがなければいつまでも生きる。人間はいつまでも生きるようになってない。なぜ？罪を犯したから。罪を犯してもなお100歳、110歳、120までは生きるんです。これはね、
活力、バイタルフォースというんですが、人間生まれつき親譲りのね、活力が、みんな異なった活力が与えられて、親が正しい習慣で生きて長生きして健康であるならば、子供も免疫力があって活力がある、その活力を受けてくる、ね、ここの人は相当な活力を受けてる、ここの人はまあ中間、この人はもう親から弱い活力をもらった、ところがね、威張ってね、酒は飲む、タバコは吸う、勝手な生き方をして、本当は120まで生きられるのに、悪習慣によって60にも満たないで自分自身を殺してしまうことがある。このディーラー、弱い活力を受けた人であっても、本当に学んで、そして健康の法則を知って生きるなら90歳までこの人が生きることがあります。で、途中人間はね、不節制をして悪習慣で、病気にならないとわからない、で突然致命的な病気になって、そして健康に生きなくちゃいけない、悪いものは捨てて良いものは適度にして一生懸命忠実にやると90を越すまで生きるかもしれない。これは何を表しているかというと、
神が一人一人に定めた命をね、大事にして、そして知識を得て長生きで健康であるように願っていらっしゃる。だけれども、そうしないと無知の故に我々自殺あるいは他殺させることもあるんですね。4番、飽和脂肪をたくさん食べさせなさい。飽和脂肪酸というのはね、動物の油です。動物の油、ところが植物の不飽和脂肪酸でもそうなんです。細胞があります。細胞核があります。細胞核、これ細胞膜、この細胞膜はね、脂肪酸でできている。いい脂肪を使わないと、飽和脂肪酸あるいは酸化した脂肪を使っていると、この膜は本当はこうなっているんです。馬のなんていうんですか、あれ こうなんです。ウイルスが簡単に中から入れないようになってる。ところが天ぷらばっかり食べる、空気にさらせた酸化した脂肪を植物性であってもそういうのを使い続けているとどうなるかというと、これが伸びてしまう、伸びて伸びて伸びてしまう。そしたら簡単にウイルスが入ってくる、細胞がやられてしまうんですね。だから今アメリカではね、ピーナッツバター見てください。ピーナッツバター、そこにね、細菌ですよ、これトランスという脂肪酸、これはシスという脂肪酸、これはこういう脂肪は使っていませんよって書いてあるよ、ピーナッツバターに。ごめんなさい、反対反対、これがトランス、これがシス、こういう形はいいんですよ。ところが飽和脂肪酸、動物性植物性であっても 酸化した脂肪を使っているとトランスになっているんですね。だからあのピーナッツバター買うときにはトランスの脂肪は使っていませんという、いうのがいいんです。あるいは水素添加しているあ品物も良くない、ね。はい、5番塩分の多い食物に慣れさせなさい。高血圧の元になる。6番コーヒーをうんと飲ませなさい。まあここにクレンズに来られる人にね、こう調べてみるとコーヒー飲む女性が多いですね。コーヒーはなぜ良くないんですか。我々信者はカフェインが入ってますね。カフェイン、それからお茶にはねタンニンというのが入っている。バンド、動物のバンドで作るときに固まらせる物質、それからカテキンというのが、カテキンはね抗がん作用だからいいお茶を飲めとは大体言われています。ところがね、免疫学の研究者のアボ先生とか新谷博士とかね、カテキン確かに抗がん作用があるが、これが使い続けると良くないと警告しています。エレンジオファイター、お茶良くないと言ってるね。それから何がありますか。タバコにあるニコチン、ベンゾピュリンとかいうのも、タバコには5000種類の毒が入ってるね。そのニコチン、そしていろいろあるんだが、それからこれはね、みんなインとつつくのはね、全部中毒を起こす。中毒ひどくなるとコカイン、猛毒、これ麻薬だ。ヘロイン、それからモルヒネというのが、英語ではモーフィンで、モーフィンって、みんなね中毒を起こす。だからコーヒーをうんと飲ませることによって、あれだな、あの主人を殺すことができるというんだな。7番タバコを勧めなさい。もう よく分かっています。8番夜更かしをさせなさい。9番休暇旅行に行かせてはならない。お家で可愛がりなさいというんだ、ね。10番絶えず文句を いじめなさい。これ大事ですよ。これ猛毒ですよ。ガミガミガミガミいじめるの、ご主人を、ね。職場でね、上司にいじめられてきてるのに、家に帰ったら奥さんがやるんだ、また。ね、いじめる。文句言う。何をあんたは隣の人の主人みたいに金儲けることできなくて。ね。それからね、子供が、いい子供だったらみんな奪い合う。これ私の子。奥さんは、いや、私が産んだ子。ご主人は私の巻いた子。って言ってね、悪い子供だったらこれあんたの子。私の子じゃないとこう言う。そうして子供やお金のことでガミガミガミ言う。おご主人ストレスで早く行くよ。それで夫を殺した人いるよ、うん。職場でもいても立ってもいられない。家に帰ってももういるところがない。飛び込む以外に、ね。これストレスは非常に恐ろしい毒ですね。7番見るとね、プリントの7番見ると、亭主を廃止にさせる実家上は済んで、不必要な消耗、過労に陥ることによって自分を殺してはならない。そして人を使いすぎて過労に陥れて殺してはならない。これね、命の尊さを教えてますね。安息日を覚えてこれを尊ぶようにイザヤ54章に教えてる。何があっても一週間に一回は休む習慣はね、これ創造主作り主が人のために設けたものです。ありがたいですね。命の尊さを知る人は安息日の尊さを知る人でもあるんですね。で、ここにね、 祭殿を消耗させる心の持ち方がというのがあります。人の感情、心の持ち方、これで健康になるか長生きするか、そして人を殺すか短命にするかということがよくあることです。ここね、左側は活力を与える心の持ち方、右側は活力を消耗させる人の心の持ち方、右側は我々を長生きさせ健康させる心の持ち方なんですね。活力を消耗するもの、何がありますか。怒り、これ人を殺す、自分を殺す、不満、不快、いつも不満不快持ってるとね、顔色が良くない、血行を悪くする。3番悲嘆、4番興奮過剰、5番思い煩い憂慮、6番恐怖、開墾、7番開墾、後悔、自責、自分が犯した罪、過ち、神様に告白して許してもらっているのに、またそれを持ってきて、自分は許されない、救われないかもしれないという自責の念。こういうことで健康を害するのは、何時殺すなかれという、ね、戒めに違反することだというんですね。罪意識、9番不信、10番利己主義、わがまま。そう、最後にね、今度殺すなかれ、あるいは自分を他人を殺してはならないという戒めの今度逆を言ってみましょう。命の尊さ、これは人間の命というのはなぜ尊いかというと、二つの理由がある。一つは、人間は自分自身のものではないと聖書に教えてますね。神の所有物である。神が作られたんだから、神様が所有する権利があるんです。アメリカの南部にね、奴隷制度があった頃です。一人の奴隷が主人に虐待されて、そして突然飛び出して逃亡したんです。奴隷は地理がわからんから、その北極星を目当てにただひたすらに逃げていった。北へ北へ北へ北へと逃げていった。ところがね、とうとう捕まったんです。裁判沙汰になってしまいました。そしたら主人は何としてもこの奴隷を取り戻したいと思って、いわゆる勝った時の、なんていうんですか、これは売り渡し証書というのかな、あるいは売買証書、これを主張して裁判長に、これは私のものです、ここに証拠がありますと言ったんです。ところが裁判官はね、それを相手にしないんです。怒ったその主人は、裁判官殿、この上どんな証拠を持ってきなさいと言うんですかって大声を張り上げた。この売買証書、私の持っているこの売買証より有効なものが他にありますかって言って、もうカンカンになって怒った。あまりにも怒鳴りつけるので、裁判官は、物品の所有権ならばその売買証書で証明もできよう、しかし今証明せんとするものは物品にあらず、品物じゃない、物じゃない、人そのものではないか。人間の所有権については 全知全能の神の決め調印のある神の証書が必要だと言ったというんです。あなたは一体それが提出できると思うかと、キラキラと輝く裁判官の前に何にも言うことができなくて立ちすくんだ主人。とうとう被告が勝利したというんですね。その場より奴隷は自由になったという話があるんです。人は神によって作られたという理由で神様のもので、人のものでもない、自分のものでもない。聖書は神様のものだと言ってる。もう一つ、尊い犠牲を払って買い戻されたものだと聖書は主張している。創造による所有権、贖罪によるキリストの尊い計り知れない犠牲によって買い戻された所有物であるというんですね。ここに実物教訓からの引用文があります。一体誰が一人の魂の価値を評価できるであろうか。もしその価値を知りたいと思うならば、ゲッセマネへ行って地の大きな雫のような汗を流して苦しまれたキリストと苦悩を共にするとよい。自分の価値、人の命の尊さを知りたければゲッセマネへ行きなさいと言うんです。そして十字架にかけられた救い主を見ることで、罪を犯した人類のために、私とあなたのためにね、神の御子の尊い命が十字架で流されたんです。ゲッセマネの園ではもうイエス様はこの棒女、人間、罪人のために死ぬ必要があるんだろうかという誘惑も受けたけれども、神はその一人を多忙ほどにこの世を愛してくださった父なる神と、そしてご自身、罪人を救うために一人しか地球にいなくても私はその人を救おうという決心で来られたイエス・キリストは、最後までその信念を捨てなかった。地の汗を滴り落とすほどの超人間的な苦しみをなさった。十字架上では我が神我が神何ぞ我を見捨てたまいしという叫びをするほど苦しまれた。しかし一つの尊い魂にのためにご自分の命を、勇気を持ってお捨てになったんですね。キリストの道の10ページ11ページを見ると、天の父がどれほど計り知れない犠牲を払ったか、そしてこのあるイエス・キリストの計り知れない尊い命を捨ててくださったことを考えるときに、我々はどんな高い理想にも到達することができるという観念を起こさずにはおられないというんですね。作られたという被造物であるということ、神の所有権、キリストの尊い血によって買い戻されたという、それによって所有権は神にある、決して我々にはない。自分のものだと言ってね、勝手気ままに健康の原則を犯し、食べたいものを食べて、どうせこの世は短いんだと言って勝手な生き方をするならば、後で我々はその値を払わなければならない。その払わなければ値というのはキリストが十字架で苦しんだあの苦しみ、第二の苦しみ、 それを我々自ら買い取らなければならないというんですね。そう、何時殺すなかれというのは我々の日常の生活に非常に深い意味を与えます。どういうふうに口を使うか、目を使うか、目で、ね、言葉にならなくてもね、目つきで人をがっかりさせることがある。これも殺すなかれという戒めに入っている。我々の態度、主は命を与えませり、我主のために何をもって報いるでしょうかという賛美歌があります。最後にこの賛美歌を歌いましょう。332番、賛美歌の332番、命と知恵と喜びの源であられる天のお父様、私たちは今朝、私たちがどんなにあなたの御前に尊いものであるかということを知らせていただきました。 私たちは何者なので、これを御心に留め、これを顧みられるのでしょうか。しかし私たちの無知のゆえに、わがままのゆえに、自分自身の命を傷つけたこと多々あります。また他人を殺してきたことを今思い出します。私たちのわがままな行為によって、言葉によって失望させ、絶望に追い込み、死に至らせたこともあると思います。我々は殺人罪に問われても仕方がありません。しかし悔い崩れて罪の許しを求める者たちに、主イエスキリストはご自分の血をもって取りなしをしておいでになることを感謝いたします。犯しましたすべての罪、殺人罪、許してください。どうぞ人を喜ばせ、平安にし、希望を与えるような言葉、目つき、態度を身につけることができるように助けてください。人を生かすクリスチャンとならしめてください。握手を放すのではなくて、キリストの命の香りを放つものとならしめてください。私たちのために死んでくださった尊い救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。